渡辺夫婦の二人ごとは、YouTuber 兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦が、日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。今回は主に学生さんからいただいたお便りにお答えしていきたいと思います。なので、学生さんのリスナーの方は共感できる話題が多いかもしれません。で、まあ一方ね、勉強のお話だったり、恋愛のお話だったり、まあ共通するね、学生さんじゃなくても共感できるような話題もあるのかななんて思ったりはしますので、まあぜひね、最後までお聞きください。はい、定期的にお便り会ということで、1回の放送の中でお便りね、たくさん紹介する会を作っていきたいなと思ってますので、引き続きお便り募集しております。ちょっとお答えが遅くなったり、お答えできなかったりということも正直あるんですけど、すべて読ませていただいてますので、何かメッセージ、ご相談、ご質問などありましたら、説明欄の Google フォームから送ってください。ですね。まあ、お便りの内容としては、部活の話、で、勉強の話、恋愛の話、で、その他という感じで、進んでいきます。じゃあ、早速いきますか。ラジオネーム、メイメイさん。大輝さん、ユミさん、タソちゃん、いつも素敵な動画やラジオを届けてくださり、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早速ご相談です。大学の部活についてです。私は今、大学3年生で、ある運動部に所属しています。私は運動が苦手で、それでも部活の先輩や同期の雰囲気が良くて入部しました。しかし、コロナで部活停止の期間が長くあり、練習が十分にできていないまま後輩の面倒を見る学年になりました。少しずつ上達はしていますが、経験者の多い部活の中で浮いているように見えて、最近プレッシャーとともに練習自体に楽しさを感じられなくなりました。でもやっぱり仲間は大好きなのです。この状況で部活を続けるべきか、やめるべきか、率直な意見を聞かせください。いつも応援しています。多層家族3人が大好きです。はい、めいめいさん、ありがとうございます。ですね、まあ、気持ちはね、わかりますね。僕も大学時代は部活動、まあ、サークルって言うべきなんか、部活って言うべきなんか、オーケストラのね、団体に所属してたんですけど、まあそこもね、結構ガチな部活でして、もう本当にね、その団体に入りたいがために、こうわざわざ他大学からもやってくるみたいな、なんかそれぐらいのね、感じで、結構ね、もうガチ勢、もう子供の頃から、ずっとその楽器やってて、もう小中高ずっと、吹奏楽とか、オーケストラとかでやってきましたみたいなね、結構もう上手い人とか、ガチな人とかもいて、なんでこうメンバー争いも、なかなか熾烈な感じで実力も高いと、まあそういう団体に所属してて、で僕自身、まあ、バイオリンをやってたんですけど、まあね、実力レベルで言うとね、そんな別にまあまあぐらい、まあまあ以下ぐらいっていう感じで、やっぱね、演奏の技術自体は全然その団体の、水準にもうなんかギリギリこう繋いでたというか、こう食いとどまってたぐらいで、やっぱ上手くはなかったんですよね、僕自身も。で、まあ、大学やっぱこう1回生から入ったわけなんですけど、2回生、3回生ってなってたら後輩もやっぱできますよね。ってなると、やっぱこう周りの上手い同期とか先輩とかってやっぱ後輩指導とかね、バイオリンの指導とかやったりとか、その練習の中でもこう、今のパートこうちゃうかとかああちゃうかとかって意見を言ったりしてね、結構こう積極的に練習のこう改善にこう努めていく感じになっていくんですけど、僕自身やっぱ音楽の知識とかも、及んでなかったし、実力も及んでないっていうので、なんか、後輩の指導もできひんし、なんか練習の時に、今のもっとこうしようぜとかね、そういうこうちょっとこう、アドバイスというか、なんかこう発言もできてないから、僕もね、やっぱちょっと引け目感じてたなって振り返って思います。なんか自分は下手くそやしとか、なんかあんまりね、こう実力的にこう貢献できてないから、みたいな。でもそれやっぱもったいなかったなって思うんですよ。やっぱ部活の関わり方ってその上手い下手だけじゃないし、その人なりの得意を生かした関わり方とかもできたなって思う。で、後輩もね、別に技術指導するだけが先輩の務めじゃないやろうし。だからそういうなんか組織の中で自分が果たせる役割とか、まあ、どういうこう立ち振る舞いをしたら、まあチームとかね、部活にとっていい影響があるかっていうのをもっとなんか、冷静に考えれたらよかったなって思ったりはします。で、僕自身は、まあ、オーケストラの運営のね、方を結構、がっつり参加したりとかもして、だから演奏はまあそこそこなんですけど、まあ運営で結構がっつり参加してとかは途中でやったりもしてたんですけど、なんかもっとね、割り切って、 なんか、あもう演奏下手くそやしとか後輩指導できひんしっていうのは置いといて、自分はなんかこういう関わり方するんやって、これで貢献するんやみたいな、もっと気持ちをパキって切り替えれたら、なんかもっと楽しめたかななんて思ったりはします。なんで、メイメイさんも、あもしね、その実力がまだ及んでないなとかいう引け目とか、まあ実際そうであるという事実があったにせよ、いろんな関わり方あるんで、まあ後輩の面倒を見るにしても技術指導だけじゃなくて、もっとコミュニケーション取ったりとか、いろんな間を取り持ったりとか、いろんなこう場をね、まあコロナ禍ではあるんですけど、もっとつながれるような場を作っていったりとか、自分のできることで、まあ貢献するっていう気持ちが、結構大事かななんて思ったりはします。はい。まあね、辞めたかったら辞めてももちろんいいんですけど、そのなんかね、実力が及んでないから、なんか居心地悪いから辞めるってなるとちょっともったいないかな。せっかくね、素敵な仲間と一緒に過ごせるっていう環境なんで、自分の関わり方をちょっと工夫してみるっていうね、そういう考え方もしてみてはいかがでしょうかと思いました。はい、お便りありがとうございます。では続きまして、ラジオネームふうさん。ユミさん、大輝さん、はじめまして。いつもお二人の動画を楽しく見させていただいています。はじめまして。いきなりですが、私は今年の3月に専門学校を卒業し、4月から動物病院の看護師として働くことになりました。卒業後、すぐに資格試験があり、受けに行きましたが、恥ずかしながら資格試験に落ちてしまい、また来年同じ資格試験を受けることになりました。資格試験の勉強では、過去問を繰り返しておいたり、ノートをまとめたりして勉強していたのですが、何か間違った勉強の仕方をしているのでしょうか。参考にさせていただきたいので、何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。はい。ですね、資格試験の勉強法については、ちょっと過去の第何回やったかな。1月ぐらいの放送とかやったかな。はい。ちょっと、事前に調べておくの忘れちゃったんですけど、過去にもお話ししてるので、まあ、ちょっとね、遡って勉強のお話、タイトルにしてると思うんで、見てください。で、そこで言ってるのは、僕もね、一緒ですよ。過去問。やっぱこれが一番大事やなって思います。で、特に資格試験系かな。やっぱこう、毎年、受験があって、で、問題の傾向っていうのが、大体毎回同じ。ってなると、やっぱり過去にどういう問題が出て、どういう出題傾向があるのかっていうのをしっかり分析した上で、過去問で合格点が取れるような対策をしておくっていうのが大事やと思います。で、それができたら、まあ合格は可能性結構高いですよね。まあ過去問が結構すべて。もう過去問を徹底的にやり込んで、自分はこの分野が苦手やなっていうのが分かったら、そこをね、まあ、過去問プラスアルファの問題集とかで徹底的に抑えていくっていう。もう基本はね、これの繰り返しやと思います。で、あとまあ、来年ね、同じ試験があるということなんで、もう予定が分かるわけじゃないですか。だからまあ、いついつから勉強を始めて、で、どういうスケジュールで、過去問も、まあ、しっかり合格点が取れる水準まで、持っていくと。で、その計画逆算してね、過去問を頑張っていくっていうことに尽きるとは思うので、まあ、方向性自体は間違ってないと思うので、まあ、実際ね、受けて、もう落ちたってことなんで、どれぐらいの難易度なんか、自分はどれぐらい及んでないのかっていうのが分かったと思うんでね、来年の受験ぜひね、頑張ってください。合格できますように。はい。ラジオネーム、猫猫さん。こんばんは、こんばんは。いつもお二人に楽しませていただいている、たそやです。ありがとうございます。早速ですが相談です。私には付き合って6年目になる彼氏がいます。私は社会人2年目で、彼は医学部6年生です。彼とは大学の部活で出会い、大学生活を捧げ、お互い支え合いながらお付き合いしてきました。自然な流れでお互い結婚したいと思っているのですが、彼の母親に猛反対されています。彼の実家は不動産投資の不労所得で生活しており、彼は幼稚園から大学まで私立のお坊ちゃまです。総資産丸億円以上の人でないと結婚してはいけない、お見合いしなさいと言われているそうです。すごいですね。不動産投資の不労所得。はあ。また、私の母親が資産を奪いに来るんじゃないかと、結婚もしていないのに私の両親を犯罪者扱いされ、こちらも嫌な気分になってしまっています。私の家族は平凡なサラリーマン家庭です。しかし彼のことは大好きですし、彼も親と縁切ってでも研修医になったら結婚したいと言ってくれています。 彼の母親と彼の親子の問題なので、私ができることはあまりないような気もしますが、二人で彼の母親を説得するにはどのように話をすればいいと思いますか？また、親の反対を押し切ってまで結婚するのは間違っているのでしょうか？私自身、今年24歳になる年で、結婚できないかもしれない人とお付き合いしていていいのかという不安も出てきました。お考えぜひお聞かせください。すごいですね。すごいですねって言ってちょっと申し訳ないんですけど、なんかもうドラマというかね。まあ典型的なって言っていいのかな。まあほんまにドラマに出てきそうな、ね、お坊ちゃま家庭なんでしょうね。お母様が、総資産丸億円以上の人でないと結婚してはいけないって、なかなかいないでしょ。なかなかいなくないですか、そんな人。ね、同じ年。まあ、その、お父さんお母さんの資産も合わせて総資産ってことなのかな。いや、かなり、ね、もうお見合いしなさい。もう普通の出会いでは出会いのないような人と多分結婚しなさい、みたいな。だ同じぐらいの多分もう、水準のね、なんかその家計の水準のレベル感の人と結婚しなさい、みたいな感じなんですかね。まあだから本当にやっぱりね、その彼氏さんが、のね、ことをずっとこう、手塩にかけて、大事に、いい子いい子って言って育ててね、来られたんやろうなって思います。ただね、やっぱりこう、彼氏さんもこう、縁切ってでも結婚したいって言ってるように、やっぱ子供ってね、成長しますよね。なんかこう、いつまでも親の言いなりじゃないし、親の言うことずっと聞いて、ね、大人になって、っていうわけでもなくて、やっぱ自分の意志とか気持ちっていうのがあるし、で、それは必ずしもこう親の期待に沿う形ではなく、ね、こうしたいっていうね、自立というか自我というか、まあいつかこうやって芽生えてね、親の言うこととは違うことをやりたいっていうことにはなりますよね。まあだから僕はやっぱり猫猫さんとね、彼氏さんのことを応援したいなって思うし、で、やっぱ一番心強いなと思ったのは、その彼氏さんね、本人がもう親と縁切ってでも結婚したいと言ってくれてることだと思います。なんか彼もね、うん、お母さんもこう言ってるしなー、うじうじみたいな感じやと結構辛いなって思うんですよ。猫猫さんがね、一人こう戦うみたいな形になって、まあなかなか難しい立場にこうね、追いやられてしまうことになって、たんですけど、そうじゃなくて、もう彼氏さんがしっかりね、もう親は何言ってんねんと、もう結婚したいって言ってくれてるのはすごく心強いなと思います。なんでこうね、彼氏さんとしっかり話し合ってね、まあ二人の人生決めていくのがいいんやろなって思うんですけど、まあちょっとね、お母さんをどうやって説得できるかっていうのはわかんないです。ちょっとすいません。僕も経験がなく、なんかどういう言葉が刺さんねやろっていうのはね、ちょっとわかんないですね。まあ言えるのは、やっぱ彼氏さんがそういうね、スタンスでいて、すごく心強い安心やなって思ったのと、まあ親の反対を押し切ってまで結婚するのは間違ってるとは思わないです。やっぱ好きな人、ね、結婚したい人がいるっていうのは事実やし、で、それが別にね、親の同意得られるかどうかっていうのはまた別の話かなって思うんで、まあぜひね、めげずに頑張ってくださいというちょっとエールを言わせていただきたいと思います。幸せを祈っております。お便りありがとうございます。では最後、進撃の巨金さん、ブンブンハロー渡辺夫婦、いつも楽しませていただきありがとうございます。ありがとうございます。末っ子の僕には、甥っ子がいるのですが、会うたびマイブームが変わっていたり、すごく意味不明な特技を見せてきたり、可愛いけど全然面白くないギャグを永遠と言っていたり、子供の面白さに驚いています。そこで渡辺夫婦の二人が小さい頃ドハマりしていたものや夢中でやっていたこと、謎の特技、謎のギャグをお聞きしたいと思いました。聞きやすい最高の声でポッドキャストも大好きです。読まれることを楽しみにしています。ありがとうございます。子供の頃ね、小さい頃。まあ多分僕が思い出すよりも母親とかね、父親にどうやったって聞くのが一番正確な思い出出てくると思うんですけど、まあ小さい頃やっぱ僕なんか、家にまあおもちゃとかね、長男なんですけど、まあしっかちゃんと買ってくれたのか、親戚からたくさんもらったのか、結構ね、なんかおもちゃいろいろあったんですよ。で、やっぱレゴとかね、好きでしたよね。レゴとか、あとなんか人形のなんかごっこみたいな、仮面ライダーの人形でこう、いやいやいやいやみたいな、なんかこう戦いごっこみたいなするとか。あと、これ父親の影響かな？なんかプラモデルも好きでした。まあレゴつながりかもしれないですけど、なんか、潜水艦とかね、 あの戦艦とか戦車とかのなんかレゴじゃないわ、プラモデルをあのプラスチックのやつパチパチで切って接着剤くっつけてスプレーで塗料塗ってみたいなんも割と小学生ぐらいまでなんか父親と一緒にやったりとかしてたかなって思います。なんで結構なんか組み立てたり作ったりみたいな遊びは割とやってたような記憶がありますね。でまあ謎の特技、謎のギャグはね、多分あの母親とかに聞いたら出てくると思うんですけど、まあ今度実家帰った時にねまた聞いときます。はい、ありがとうございます。というわけでお便りいくつかご紹介させていただきました。今回もね最後までお聞きくださりありがとうございました。また夫婦対談であったり、その他いろんなテーマでねお話ししていきたいと思いますので、また次の放送お聞きください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。